猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第449回始まります。今週はですね、ちょっと私の方の都合があって、猫好きさんとスケジュールが合わなくて、私一人の収録になります。ご了承ください。はい。だいぶ春めいてきました。横浜北部ですが、梅ももうほぼほぼ咲き始めてというか、もう満開まではいかないですけどね。朝散歩で近所の公園行くと梅が結構咲いていて、そういう時期なんだなぁと思っている今日この頃でございます。いやー、もう3月も上旬ですから、もうちょっとしたら今度は梅の代わりに桜が3月下旬には咲くということで、まあ卒業会シーズン、うちの娘も無事なんとか卒業できるようで、ほっとしていますけれどもね。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
どこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよう、ガンプラジオ。押してまいる。
ガンと行こうぜ、ガンプラジオ。
欲しいんか、これが欲しいんか。
ゴロニャン。
こんな感じですかね。ガダフさん、どんな正月過ごしました？
はい。まあ、平平凡凡、毎年。同じような正月を過ごしたんですが、割とちょっと短めですよね、今年は。暦的に。
うん。うんうんうん。
まあ、なので、まあ、おせちを食べて、
うんうん。
嫁ちゃんの実家にね、年始のご挨拶に行き、
うんうん。
で、あとは、まあ、おせち食べながら、箱根駅伝を見ると。
うんうんうん。
2日の日か。駅伝やってるか、どっちだっけな。駅伝の途中で混みそうだったので初詣に近所の神社行ってきました。駅伝やってる間だったら混まないかなと思って
あえて
駅伝が終わる前にもう、うん、初詣の出発して、
すごい、そういう生き方もあるんだ。
うんうん、まあでもあれですね、コロナの前は結構こう初詣っていうと、その神社も割と人気で、行列がずっと参道、ずっと行列ができてたんですけど、
うんうんうん、
今年はまあコロナのせいもあるのかどうかよくわかんないですが、行列がほとんど、うん、まあ、普段のそのコロナ前の3分の1ぐらいしかなくて、まあ一応並んでる人は並んでましたけど、うんうん、割とすんなりお参りできましたね。うん、
ああ、
うん、なのでやっぱりみんなちょっとちらしてるというか、
うん、
様子を見てるというか、あんまりね、
うん、
っていう感じだとは思うんですけど、
お
で、まあ、あとは初詣って例年恒例でおみくじ買って健康お守りを買って、
うんうん
うん、という、ただ出店が全然出てなかったですね。
ああ、
今年は、うん、甘酒の振る舞いもないし。
ああ、やっぱコロナだった。
多分コロナだと思うんですけど、うん、コロナ前だとその神社、一応境内にリンゴ飴だとか、ありがちな出店がいくつか、
うんうんうん、
2つか3つぐらいは出てたんですけど、小規模ながらも。さすがに今年、まあ去年はね、ちょっと行きそびれたんで行ってないんですが、今年はまあ行ったら、なんかすごく地味な、
うん、
浜屋とか、あ、そうそう、浜屋とかお守りを売ってるだけで、あとは何にもなしみたいな感じでしたね。
まあ、そうなんだ。
甘酒すらないのかよって感じで。
それは残念ですね、まあ。
ちょっと残念でしたね。
うちのところは結構盛大にやってましたね、お店。
そうですか。
まあ、たまたま撮影に行った時間帯が5時近くだったので、もうなんか、してて、あの、利用はできなかったんですけど。はいはいはい、うん、結構出てましたね。あ、そう。あと年末で言ったら私、30、31となんか猫にあんまり構ってあげてなくて、
はい、
なんかおせち作ったりとかするの忙しくて、
はいはいはい、
たまたま寝室をちょこっと開けてしまって、31の夜10時半とかくらいに、
はい、
で15分くらい開けてしまったら、うん、猫におしっこされました。で夜の11時からコインランドリーに行って、
はい、
洗濯回して、
うん、
うんっていうのをして、で一回帰ってきて時間潰しして、また12時になってまた乾燥機ちょっとプラスしてかけないといけないから、
はいはいはい、
っていうのを、そう、年越しはもうバタバタで過ごしてましたね。そういえば、
なんか猫ちゃんつまんないんで暴れちゃったんですね。
そうですね、本当なんかあんまりその若い時はその正月の風習的なものをあんまり気にしないで生きてたんですけど、うんうんうん、何になってくるとやっぱちょっとそういう風習を大切にしようと思って、うんうんうん、いろいろあとネットとかもなんか、うん、その豊富になるじゃないですか、
うん、
あので知識が豊富になるから、うん、なんか3日間は干物を使わない、刃物を使わない、
あ、はいはい、言いますね、
うん、そう、うん、水物を調査ないとか、うん、なんかそういうのを知ってから、
うん、
正月は絶対に3日間それを守ろうと思って年末めちゃくちゃ頑張ってたんですよね。その雑煮一つにしても、
はいはいはい、
大根とか、あ、そのそもそもそのお雑煮の汁は作っとくし、上に乗っける三つ葉だったり、
はい、
柚子だったりもちゃんと切っといて、
うん、
絶対に包丁とか使わないようにしとこうみたいな、
うん、
意気込んでいたのに、うん、結局掃除したらダメだって言って1日掃除で年明けるって、うん、まあ洗濯で年明けてるじゃないですか、うんうんうん、なんか年末のあの私の頑張りは何だったんだろうって思いながら、ね、もうなんかもういいやって思ってちょっと諦めちゃいましたね、今年早々。うん、ま
あ普通にお雑煮、まあ嫁ちゃんお雑煮作ってくれたりとか、うん、おせち食べたりとかしますけど、うんうんうん、普通に火とかも使ってましたけどね。
ああ、そうですか。いや、うちはもうなんかちゃんと、その火とか使わないようにと思って、なんか温めるものは全てレンジを使ったりとかして、
うんうんうんうん、
火は一切使わないみたいな、うんうんうん、なんか頑張ってたのに、
うん、
うーん、諦めました今年は。
まあ、まあしょうがないですわね、それはね、うん、はい、
いやしょうがないですね、それにもう火を使わないなんて無理ですよね、基本
無理だよね、
うん、無理無理。
はい、いやそうか、そういう風習、まあでもあんまり気にしてなかったな、今まで。その火を使わない、そう、火を使わない、刃物を使わないって、なんか、ちらっと聞いたような、かすかに聞いたような記憶はあるけど、いや、かといってそれきっちり守ってるかっていうと、守ってないような、気は しないではないですがね。まあ、お飾りは、松のうちが済んだら、鏡開きと一緒にお飾りはしまうとか、まあ、それぐらいしかやってないんで、
いや、そう、なんかそういうのもやろうとも思ったんですけど、そう、飾りも結局買ったはいいんですけど、年末に、
うん、
そういえば私おばあちゃん亡くなったなってことを思い出して、
うん、
飾るのやめたんですよね。
ああ、そうかそうか、
はい、そうとかなんか、そう、いろいろなんか、あ、年末早々あんまうまくいってないな、そういえば。
なるほど。
は
い、いやまあ、なんか、年末年始ってなんとなく世話しないというか、バタバタしちゃうから、
うんうんうん、
まあ、いろいろ抜けちゃうよね、そういうところでね。
いや、抜けますね、ほんと。いてててて。そうですね。
はい、まあ、それはそれで、しょうがないのかなと思いながら。
うん、そうですね。
はい。
はい、
まあ、そういう意味ではね、小杉さんも平々凡々な。
そうですね、ほんと。
お正月だったということで、
うんうんうん、
よかったですね。
いや、よかったですよ、本当。なんか怪我もなく普通に人と過ごせて、
はいはいはいはい、
うん、何気ない毎日を平平凡凡と過ごして、うんうん、素敵な年始めでしたね
まあそういう正月が一番ね、
いや、そうです、うん、そうです
よ、いいかもしれないですね、
うん、うん、
はい、
そんな感じですかね。
そんな感じですかね、はい、
うん、
はい、ということで今週の本編はお正月の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、まずは2月23日加藤さんから、ゴードのホワイトレディを4対1対1と2対1対1で比較、ゴードに関してはスタンダードな2対1対1のレシピの方が好みでしたということで、ベースはベースの字はゴードで、クワントローと、ともう一つ何でしょうね、うん、比率を変えて飲んでみられたということですね。はい、うーん、なんかやっぱりカクテルは奥が深いです。いろいろ試されて勉強されているということで素晴らしいと思います。はい、ありがとうございます。はーい、そして2月26日同じく加藤さんから、アブさんをボヘミアンスタイルっぽい感じで飲みました。ペルノーが有名ですが別のメーカー、ジャンポワイエで AOC 規格のものらしく、そのためか心なしか丁寧な味な気がします。個人的にアブさんは迷った時の締めのお酒ですと。おー、締めのお酒、なるほど。いやー、アブさんはね、私名前はよく聞くんですけど、まだ未だかつて飲んだことはないですね。これ一時期ね、なんかいろいろ有害物質が入ってるんじゃないかみたいなことで発売禁止になったりとか問題になったお酒ではあるんですけれど、まあ復活してあれですけれどもね、よかったですけど。なるほど、締めのお酒。私はよく昔ショートバー行ってた時は締めのお酒はグリーンシャルトルーズでしたけれどもね、シャルトルーズベール、あの緑のシャルトルーズ、締めのお酒にもっぱら飲んでましたけど、まあ洋飯酒代わり、洋飯酒みたいなもんでっていう言い訳にして飲んでました。加藤さんはアブさんの締めのお酒に使われることは多いということですね。ボヘミアンスタイル、あ、ちょっとこれ後で調べてみましょうかね。うん、どういう飲み方なんだろう。はい、ありがとうございます。はい、そして2月28日ケンジさんから、2月末ようやく暖かさを感じています。今夜は志村けんさんの一言が書かれている大関2本ぬる缶でということで、缶の、あれですね、缶酒日本酒のワンカップのやつで、志村けんさんの言葉がラベルに貼って、待っていたって何も起こらないんだというのと、人間って酔うと嘘をつけなくなるじゃんって書いてありますね、志村けんさん。ああ、いいですね。ぬる缶で。こういう、ワンカップ出てるんですね。はい。面白いですね。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いただいたお便りコーナーはいつものように、猫のしっぽのハッシュタグシャープ猫のしっぽとアトマキャッツでのポッドキャスト公式アカウントにいただいたメッセージをいっぱいコーナーと同様にお送りしております。2月22日ケンジさんから、447回拝聴、塗り絵、切り絵、楽器演奏などこのような世の中では心の安らぎが欲しくなる趣味が必要という気がしてきますね。いただきました。はい、ありがとうございます。うん、まさにそういう感じですよね。なんか少しのんびりした趣味ができればいいんですけど、なかなか落ち着かないですよね。いろいろな事件起きてますからね。はい、ありがとうございます。そしてアポロさんが、令和4年2月22日ポッドキャストの拝聴報告です。2ということで、たくさんのハッシュタグの中にシャープ猫のしっぽの447回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして2月24日、ヌヌさんが2月24日に聞いたポッドキャストということで、同じく猫のしっぽの447回をたくさんのハッシュタグの中に入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして2月25日、加藤さん、楽器って最初思い通りに弾けないのでなかなか楽しくないんですよね。2が、自分の場合は弾きたい曲を一つ弾いてしまったら燃え尽きてしまったので、それ以降ワンフレーズ弾いてはやめな曲がたくさんあります。2が、カレーって食べ過ぎてしまうので次の日怖いですよね。笑いと。 ということで、はい、ありがとうございます。もう、すべてに同感ですね。はい、もう、激しく同意の、お言葉でした。ありがとうございます。はい、そして、2月26日、ピンチャさん。ああ、懐かしいですね、ピンチャさん。猫の尻尾復帰しました。過去すべて聞き追いつきました。またお願いいたします。離れた間変わったこと多々ありますが、ほぼ、お酒はやめました。おお、素晴らしいですね。やめられたと。いやー、ピンチャさんとはね、ずいぶん、以前に、ニナのダイエットつながりでつながったリスナーさんなんですけれども、お久しぶりでした。もう、すべて過去を聞いていただいてありがとう。ありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。また、ダイエット一緒に頑張りたいですね。はい。相変わらずヨガとかやっておられるんでしょうか。はい。そして2月28日、ミオさん。お、ミオさん。これは、トランクルームスタジオという有名な、すごくおしゃれな、雑談系のポッドキャスト、大地さんとやっておられるミオさんですね。私も今年は奇跡的に旦那さんと朝からお正月を迎えることができました。ということで、いただきました。ありがとうございます。いやいやいや。うん。猫の尻尾聞いていただいてたんですね。ありがとうございます。いや、私もトランクルームスタジオ、欠かさず聞いてますよ。もう、なんか随分お休みされてて、この間復活されたっていうふうに、4、5ヶ月ぐらいお休みされて、なんかお忙しそうだったようですけれども、ぜひこれからもまた楽しみにしてますので、なんか私も感想書けばいいんですけどね、相変わらずのキーボード武将で、なかなか書けずにいますけれども、皆さんもぜひトランクルームスタジオ、TRS295 でしたっけ、聞いていただければなと思います。はい。いやでもね、トランクルーム、私も何回か、配信の中で話してますけど、持て余してる文庫本なんかを預けるためにトランクルーム、ちっちゃなトランクルームを借りてますけど、すごい狭いね、1畳もないようなトランクルームを借りてるんですが、いや、トランクルームで収録ってなんか、本当に大変です。大変、できますかって感じですけど、窓も何もないですもんね。はい。ぜひ聞いてみていただければなと、皆さん。よろしくお願いします。はい。みおさん、本当にありがとうございました。そうそう、肝心なことを言うのを忘れてました。実は私、ミオさんの特徴的な笑い方、引き笑いじゃないですけど、なんとなく笑い方が密かに好きで気に入ってました。というのを、言うのを忘れてましたが、まあそういうのも含めてぜひトランクルームスタジオ、TRS29 をお聞きいただければな、というふうに思います。
ケンチさん、同じ日に、448回拝聴。自分が生きている間に新型コロナのような感染症や戦争が起きるとは思いもしなかった。いずれも早く収束を願うばかりです。と。いただきました。はい、ありがとうございます。いや、本当にね、ケンチさんのおっしゃる通りですね。もう教科書に載るような事件。ここ、ね、10年、20年、まあ911、311から始まって、新型コロナだったり、今度のね、まあもうあれ戦争って言っていいですよね。本当に。ウクライナの問題といい。すべてベルリンの壁崩壊以降、教科書に、歴史の教科書に載るような大きな出来事が立て続けに起きてて、もうなんか、すごい歴史が加速しているように感じるのは私だけでしょうか。まあね、本当にびっくりしますよね。はい。まあ本当に早く、収束すればなと思うのは本当に同感ですね。はい、ありがとうございます。はい、そして3月1日にイクラムさんが448回を聞いていただいてます。ありがとうございます。それから3月2日、アポロさんが令和4年3月1日のポッドキャスト拝聴報告です。ということで、たくさんのハッシュタグの中に、シャープ、猫の尻尾の448回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして最後に3月3日、加藤さんが季節とずれていても、それはそれで、番組の味だと思います。無理しない感じがして、いい感じです。ということで、ありがとうございます。まあ、もともとね、猫好きさんともそうですけど、無理せずに、ぼちぼちやっているポッドキャストなので、あまり肩に力を入れずに、気楽にやれてるので長続きしてるのかなと。まあ、それが番組の味と言っていただけると、本当に嬉しいですね。もう、おっしゃる通り、まあ、季節とずれまくってますけど、まあ、それが、この尻尾ということでご容赦いただければなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、エンディングです。一人喋り会に今回もなってしまったんですが、ですね、今週ちょっとバタバタいろいろしていまして、車収録ができなくて今、マンションの一角で収録しているので、いつもと、まあ、音の感じが違ったりとかしていると思いますけれども、ご了承いただければなと思います。最近なんかね、ポッドキャストを少しずつまた聞き直し始めているんですけれども、いや、なんか変わらないポッドキャストもあれば終わってしまったポッドキャストもあって、また新しくね、始まったポッドキャストもあって、全部は追い切れていないんですけれども、それぞれいろいろな番組の、まあ変わらない番組もあれば変わっている番組もあってっていうことで味があっていいかなと。まあそれに比べて我々の猫の尻尾はね、もう本当に水戸黄門じゃないですけれども、マンネリというか全く変わらず、オープニングもエンディングも、番組構成も、ジングルも全部変えずに、ほぼ最初の頃から続けているので、まあそれを味だと思っていただけると本当に嬉しいかなと思いつつ、甘えているなと半分思いつつ、まあ、ぼちぼち、これからも続けていければなと思っております。はい、ということでいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはキャッツテールポッドキャスト@gmail.com、オフィシャルウェブサイトは http://キャッツテールポッドキャスト.シーサー.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。